小樽尻べし版です。小樽の記事です。日本遺産の建物などをスマートフォンを使って巡るゲーム、小樽歴史散歩が3日午後1時から5時まで行われます。市内の有志団体、小樽ネクスト100の高校生チームが企画しました。無料の専用アプリを使い、地図に示された旧手宮鉄道施設や色内銀行街などのポイントを巡ります。現地の写真を撮るとポイントが獲得でき、設定された目標を達成すると1人1枚ソフトクリームの引き換え券がもらえます。チームリーダーで小樽長陵高校3年の後藤さん17歳は、高校生ならではの斬新な発想でゲームを考えたので、ぜひ参加してほしいと呼びかけています。小樽国際インフォメーションセンター、港町5、前で受け付けています。参加無料。ゲーム時間は45分を想定し、1時間ごとに開催。最終受付は午後4時を予定しています。次です。小樽地区労働組合総連合はメーデーの1日、市内の中央小公園で集会を開きました。約100人が参加し、賃金の引き上げや労働環境の改善などを訴えました。集会で、堂畑実行委員長は、労働者や年金者も暮らしにくい世の中になっている。皆さんの思いを大きな声に出して、市民の皆さんに呼びかけましょうと挨拶しました。集会後はデモ行進を実施。参加者は暮らせる賃金を、原発再稼働をやめて、物価上昇を上回る年金引き上げを、などと書かれたプラカードや横断幕を持って、市内中心部を回りながら長崎や小樽店まで行進しました。連合北海道小樽地区連合会は4月29日にメーデー大会を行いました。次です。小樽商科大学主催の国際シンポジウムアニメとジェンダーが9日午後1時半から小樽商科大学3号館105号教室で開かれます。LGBTQ の表現における暴力性や魔法少女アニメに見られるジェンダー規範の変容などについて、日本とカナダの4人の研究者が語ります。司会は、小樽商科大学の大沢由紀准教授。入場無料、事前申し込みも不要です。次は、かもえないからです。村内の岡田商店は、2日から5日の期間限定で、村特産の岩のりを使った弁当、寒のりフィーユ弁当を販売します。厳冬期にとった海苔の風味を味わって、と呼びかけています。この店で冬季に収穫し、販売している岩のり、寒のりとご飯を3段に重ねた弁当で、民宿木の栄荘が製造しました。弁当は毎年販売しており、昨年は桜マスの塩焼きなどを乗せましたが、店の岡田社長43歳は、今年は良い海苔をたくさん確保できたので、シンプルに海苔とご飯だけにしたと話しています。価格は1800円。100食限定で岡田商店と道の駅、オスコイカモエ内で販売します。電話で予約可能。お問い合わせは岡田商店、電話0135-76-5321へどうぞ。次は札幌手稲区のお店の紹介です。北海道科学大学のほど近く、樽川通り沿いに佇む巌流ラーメン。昔懐かしい雰囲気とは裏腹に、道内外から大食い挑戦者が訪れています。全国放送のバラエティ番組でも紹介されたこの店で、挑戦者たちが求める名物メニューは、1日3食限定のデカ盛りです。 デカ盛りは4種類。地元のシンボルを冠した手稲山5人前1700円は、辛さ控えめのカレーライスと優しい味付けのチャーハンが大皿に半分ずつ、総重量 3.6 キロ、合わせて 7.5 合のご飯の頂上に焼き餃子が5つ並んでいます。店主の村上さん51歳は、完食できる人は10人に1人ぐらいと笑います。自動車関連の短大への進学で、村上さんは宮城県から札幌市に移り住みました。料理の道に進んだきっかけは、ラーメン店でのアルバイト。村上さんが振る舞うラーメンやチャーハンを客たちが美味しいと感激。今まで味わったことのない感動を経験し、短大卒業後もラーメン店で働き続けました。巌流ラーメンは1997年にオープン。大学生に食べてもらえるようにと、2、3年後にデカ盛りメニューの提供を始めました。つい先日も、島根県からファンが訪れるほど人気は全国区に。でも、デカ盛りは1日3食まで。一人で仕込み、調理、出前をこなす村上さんの左手が腱鞘炎になったからです。満身創痍で利益度外視のデカ盛りを続ける理由について村上さんは、生きてきた証、ここまで来てやめたくないと話しています。四半世紀にわたる常連客、加藤さん56歳は、醤油、塩、味噌、どれも美味しい、チャーハンもすごく美味しい、と魅力を語りました。メモです。札幌市手稲区前田 5-15、電話 011-683-9171、営業時間午前11時から午後9時、月曜は午後2時半まで。客数8席、駐車場あり。デカ盛りは手稲山のほかに、チャーハンとあんかけ焼きそばの前田公園1700円。カツ丼と油そばのカツチャーシュー1700円。麺5玉のラーメン、羊蹄山2200円があります。食べ残しやシェアした場合、転罰費として500円かかります。これで小樽しりべし版を終わります。